Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2月28日になりました、
はい、
もうあっという間に2月が終わっていくということなんですけれども、うん、なんかね、うん、お便りも含めて、
はいはいはい、
パスタに関して質問というか
結構食べ物ネタ多いんですよね、
質問がね、
うんうんうん、
なんか多分僕らがここで、うん、なんか豆乳スープやとか
言ってるから
言ってるからなんですけれども、
ね、なるほど
ね。あなたはどうですか、うん、パスタ作りは。
私パスタよく作りますけど、うん、まあ、クリームソースもよく作るし、あとあの私あのノンオイルで一個大学時代にすごいのを編み出してるんですよ。あのベーコンと、うん、それからえのき、
ベーコンとえのき、
それから、はいはい、ピーマン、
ピーマン、
はい、これで作るんですけど、もうこれねえのきも大量に入れるんですけど、えのきからぬめり出るんで、
あ、はいはい、
もう正直オイルいらないんですよ。
なるほど、なるほど。
ものすごいうまいこと絡むんですよ。ブイヨンで、ブイヨンで、
いや美味しそう美味しそう、
めっちゃ美味しくできますねこれは。
どうしようかな、うん、俺は、うん、俺も大学時代に発明したんがあって、
うんうんうん、
ツナ梅干し、
あ美味しそうですね、
それ美味しい。これもオイルパスタです。
うわ美味しい
美味しい。まあもうあのオイル缶の方のツナでもうパスタ、
うんうん、
あ梅干しでちょっと酸っぱくしてっていうシンプルな。
原さん私はノンオイルやしね。
あ、そうかそうか、
ノンオイルで、あのえのきのぬめりでまるでオイルを使ってるかのような。
ちょっとそっちの方がヘルシーやな。
ヘルシーですよ、かなりノンオイルですから。
何やろ、攻撃的な感じで言う的ありますね。
ヘルシーです、はい。
どういうお便りだったのかしら。
はい、あのお便り来ております、
はい、
しんこさん、原田さん、いつも楽しみにしてます。おかめんこ SOS さんです。
ありがとうございます、
はい、家族からのリクエストでボロネーゼパスタを作りました。いつもはトマト缶を使いますが、今回は生トマトを細かく切って味付けしました。普段よりずっとあっさり味になりました。
良さそうですね、
はい。
まあ、皆さんいろんなパスタ、こっちもあれですよ、ヤブレガサさんね、
はい、
しんこさん、原田さん、年末頃すごい高かったお野菜の価格がだいぶ落ち着いてきたように思います、
うん、
特に1個250円以上していた大好きなトマトが安くなりました。久しぶりにチーズトマト、トマト鍋、ボロネーゼパスタなど美味しく楽しんでいます。
すごいボロネーゼ揃った、
揃いましたということでございましたね、うん、まあそんなことで、
はい、
まあただ僕らはちょっとノンオイルやったりオイルパスタやったりしたという話でございますけど、うん、はい、まあ何や料理の番組なんかと思ってる方おられますか。おられるかもしれませんが、そうではございません、はい、炎上さんが出しています、うん、半径 500m というフリーマガジン、
はい、
そのこぼれ話を編集長自らしてくれるという番組でございます、
うん、
私はですねサウンドロゴクリエイターということで、はい、この番組で流れる音楽大体僕が作ってるという、はい、そんな2人の番組でございますが、炎上さんが作っている半径 500m というフリーマガジン、それ以外におっちゃんとおばちゃんというのもあって、
はい、
その2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱になってる番組、
うん、
そして皆さんからのお便り、これも大事な、
はい、
うちの要素になっております。お便りいただいた方の中、抽選で2名の方にこのフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼントのフリーマガジンには私たちのサインがつきますので、どんどんお便りを送ってほしいと思います、はい、どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
皆さんのお便り心からお待ちしています。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション。 ーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ。歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営む斉藤。あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作る、それが斉藤。
新行編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい。
まあ、このコーナー名物でクイズが一つついてきますんですが、
は
い、いつもはまあ何か記事の元になったバス停を当てていただく、うん、あるいはお店の名前だったり、うん、いろいろあるんですけど、今日は何クイズですかね。
今日はバス停にしたいと思います、
はい、バス停当てクイズ、皆さん大好きバス停当てクイズ、はい、バス停当てクイズのヒントをください。
はい、ですね、まず何々なんとか町なんですよ、ね、何々なんとか町、はい、町名の町みたいなね、はい、なんですけど、その何々というのは、うん、大きな、交差点の名前なんですね。
ほう。
でその交差点は、その交差点名で電車の駅もあります。
おお、なるほど、これヒントやな。
うんうんうん、うんうん、で、そうなんですけど、うん、その何々なんとか町のなんとかっていうのは漢字一字なんですよ。
はいはいはいはい、
漢字一字。
うわ難しい、みんなもう
これすごい難しいんです。
くるくる回ってるな京都中を。
そうなんですよ。で漢字一字がね、うん、私これどういう意味なんやろうってね、はいはい、思ったんです。この一字のこの字は、うん、なんね、調べると一つ意味に、まあいくつか意味あるんですけど、あのね、東南、東の南、
はいはい、
東南っていうことをこう言うんですって、私知らなかった、初めて知って、あ、豆知識。
東南、
うん、東南のことをこの言い方するんですって。へえ、知らんかった。要ね、苗字でもこの苗字聞いたことあるし、
一文字ね、
一文字で、
で何々は大きな交差点の名前ね。
そうです、駅もあるね、
駅もあるね、うんうん、うわ、ヒントとしてはいいのに何にも浮かばへんな。
分からへんでしょ。よかった、はい、皆さん考えてください。
はい、
はい、
そこの何ですか。
そこのですね、和菓子屋さんなんですが。
和菓子屋、なるほど。
これ名前がすごいんですよ、びっくりしますよ皆さん。あの、丸に抱き柏って言うんですよ、
ま、丸に抱き柏、
はい、これ丸に抱き柏って何ってことなんですけど、
はい、
あの昔からある門、あの家の門とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
門にね、ああ、これ丸に抱き柏やなっていう門があるんですよ。
でもか、じゃあ何、マークの名前なんやな。
そうなんです、はいはいはい、例えば梅鉢とかね、いろいろあるんです、門ってね、あ、これは葵の門やなとか、いろいろあるじゃないですか、
はいはいはい、
あ、これ丸に抱き柏やなっていう。
こんなこと言ってる人聞いたことない。
い、私も
そんな人いるか、あ、これ丸に抱き柏やなっていう人いる。
でも
いるんやな、
ほんまにあるんです、ね、そういう模様で。このやってらっしゃる西森さんっていう方、うん、香川県のご出身の方なんですけど、はい、この西森さんのとこのお家の家紋が丸に抱き柏やったんですって。
なるほど。
だから、あ、それにしようってなったんですよ。
でお店の名前が丸に抱き柏、そして和菓子屋さん。
そうなんです、
はいはいはい、
で、あの香川県にね、いる時にね、
はい、
あの製菓学校ね、
はい、
いわゆるお菓子を作る学校に行った時に、いろいろ選べるんですよ、どんなコースがあるかっていうの。でこの方は和菓子を選んだから今に至ってるんですが、
はい、
なんで和菓子を選んだかというと、あのね、ものすごい小さい時から匂い、嗅覚、うん、
はいはい、
ものすごい敏感な方なんですよ、
はいはい、
だから例えば、うん、漁港に行ってね、はい、なんかこう釣ったりする、釣りをするじゃないですか、はいはいはい、その時に、うわ、エビの匂いめっちゃすんなとか、
分からんじゃない、
ものすごく分からん、人よりめちゃくちゃ分からんじゃん、はいはいはい、嗅覚がすごいから。
なるほど。
そんな時にものすごいんですよ、洋菓子の香りって。作ってる時に、うわー、バターがーとか、
はいはい、あ、洋菓子
は、洋菓子は、ほんで
刺激が強い、
ね、刺激が強いんです、はあはあ、彼には。
なるほど。
それで、あの和菓子は、あ、 だいぶ軽いってなったんです。お砂糖とか小麦とかなんですけど、はいはいはい、そのまあ油分とかも少ないし、はい、あ和菓子やなってそれで選ばれたんですよ。
自分の鼻の状態にとって優しかったよ、ね
うんうん、優しかった
和菓子がね。
そう、いやそうそう和菓子がね、この方には
そっちに和菓子コースに進まへんの。 それがきっかけで。
そうなんですよ。で和菓子おいしいなと思い出してからね、
はいはいはいはい、
でこうこうなんていうかな、指先でこう丸めたりするのとかもよくあってね、
はいはいはい、
なんかそういう時もそんなあのいわゆる匂いのプンプンするものをなんかあんまり丸めたりしなかったんですって、
はい、
確かにそうやな、お餅とか多いからね、うん、なんかそういうのもあって、あこれは絶対にしっくりくるなっていうことで、うん、あの和菓子になっていくんですけど、
はいはい、
最初京都に出てきてね、京都、和菓子といえば京都ということで、この方ね2つの、まあ、大きく2つの種類の和菓子を学ばはるんですよ、
うん、
門を叩いて、
はい、
一つはいわゆる上生菓子と言われるもの、
はいはいはい、
お茶席で出たりする、
ね
はい、京菓子とかいろいろあるじゃないですか、
うん
もうね
はい、
そういうものをしっかりと学び、その後は大福とかね、
はい、
朝生菓子と言われるもう朝わーって並んでる、
うん、
もうお餅でくるんって丸めたりとか、
はいはい、
そういう類のあの和菓子両方を完全にマスターしはるんです。
なるほど。
なかなかないんです
よ。ないよね。
この両方で、うん、で自分は両方ができるんですよ。
はいはい。
それでまあ言ったらね、どっちもね老舗です。京都でいう。
そうやな。
その行かはったお店がね、うん、老舗の全然違うものを両方マスターしはった。
なるほど。修行先が老舗で。
そう。
で上生菓子、朝生菓子、どっちも老舗で学ばはった。
そう。だから、うん、もう。こっちからこっちまでもう何もかもできる、
うん、でもラジオでこっちからこっちは分からへんけどな、
ね、
全幅な
全幅、はい、全幅ね、はい、全部できる、
うん、
それで自分でその丸に抱き菓子はやろうっていう時に、
うん、
どっちのお菓子も置かはるんです。
おーあそこ丸に抱き菓子は、
ね、そうそうそうそう、
単に丸に抱き菓子が言いたいだけみたいになってるけど、はい、それで
それで、そのお菓子全部に自分が思うことは、
うん、
あらゆる飲み物あるじゃないですか、
はい、
お煎茶、
うん、
抹茶、うん、もちろんね、でコーヒー、
はい、
紅茶、
はい、
全部に合うものを置きたいと、
うん、
だからなんかこれだけとかじゃなくて、
うん、なるほど、
あらゆるその日常の飲み物に合うものを置いていきたいと、う
ん、はい、
いろいろな自分のそのこっちからこっちまでできる技でもって、
はいはいはい、
でしかも伝統的なものを学んでるからね両方、
う
ん、
そうですよね。
そしたらいわゆる踏襲もちろんするんですよ、
はい、
でもね、でもこの方はるには材料だって昔と違ってると、
うん、なるほど、
小麦の性能も上がってる、
うん、
ね、で機械もものすごく性能良くなってる、蒸し器でも何でもが、
うん、はいはい、
で作り方がこれ変わるのは当たり前ちゃうかと思うんですね。例えば昔はこれ固くしかならへんかったからこういう作り方したけど、こんだけ柔らかなんやったらこういうやり方にしようかとか変わってくると。
なるほど。
だから踏襲するだけじゃなくて、今の材料と機械に合わせてこっちの方が美味しいんじゃないかっていうのを実験的にいっぱい作って、
はいはいはい、はい、
であの出してはるんですよ。
まあなるほどな。
そこがね、あのいわゆる老舗の門をくぐって、
うんうんうん、
でなんか自分のものにしたときに絶対まず踏襲なんですよね。
そうやな、
うん、でそれをまたやっていくんですけど、どんどん変えようと、うん、いい意味で変えていこうと思ってはるのと、はいはいはい、あとは違うジャンル、例えば料理屋さんのお料理の作り方とか、いろんなことを学んで生かしてはるんですよ。なるほど、最近はこういう京料理が
ある。なるほどなるほど。
そしたら自分が和菓子になったらこういう風に活かせるんじゃないの。
なるほど。
その辺がすごいこうなんていうかな、映えるとかね、例えばそういうものを望まはるようなところも多いんですよ、
うんうんうん、
でもそっちじゃなかった。
なるほどなるほど、
うん、もうやたらその作り方、
うん、
それはもう多ジャンルから学ぶ。
なるほどなるほど。
っていうことをすごくなさってた。
だからなんかあれやね、こうミクスチャーみたいな感じになるのかなと思ったけど、うんうんうんうん、実はちゃんと和菓子には戻ってきてるというね。
絶対に和菓子。
でも今っていう時代性みたいなことをちゃんと見てるという。
そうなんです。
伝統を抑えつつの。
抑えつつの。
いや良さそうやん。
うん、すごい。
そして丸に抱き菓子はやしな、
うんうんうん。
店の名前がこれね。
そうなんです。
さあ交差点、有名交差点と、はい、うん、東南を表す漢字一文字の町。はい、
はい、
何というバス停でしょう。
はい、サイン辰巳町。辰巳ってね、東南のことなんですって。
はあ、
知らなかったんです。
サイン辰巳町ね。
はい、
わかりました。これ、気になるなっていう方ね、
うん、
編集長の小暮村瀬ですけども、記事そのものも、
はい、
ウェブサイト、
はい、
半径500のウェブページでご覧いただけるということになってますので、はい、そちらもぜひ検索していただきたいと思います。慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス山陰辰巳町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
まあ、伝統と今みたいなところでね、この曲どうやろうと思いました、はい、ユニコーンで100年ブルース。
本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
まあ、音楽もね、
はい、
ほんまに伝統と今で、
うんうん、
もうほんま一生懸命みんな
模索してる
感じ、ね、
踏襲しながらね、
そうやね、
変えてってね、
はい、そんなこと思いました。お送りしたのはユニコーンで100年ブルースでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
今は月末なので新曲生演奏です。
今は月末なのでになりますけども、
はい、
はい、緊張してます。今回はですね、
うんうん、
ちょっとあの皆様にお知らせもありまして、
はいはい、
演劇を、うん、小さな音楽祭をですね、うん、やることになりまして、
うん、
そこで演劇をすることになったんですけど、ちょっとライブとプラスで、
はいはいはい、
これがなんと炎上慎吾さんが、
うん、
まあ、原案を出しているということで、はいはい、そこにですね、
そうですね、
主題歌的な、
そうなんですよ、演出も久野くんと一緒にさせていただいてるんですが、
はい、
まあ、原田さんにはそこに俳優さんとしてもちらっと出ていただくんですけれども、
ありがとうございます。
音楽をね、小さな音楽祭の中での小さな演劇なんで、はい、中でちょっと音楽をね奏でてほしいと思っておりまして、全体的にねその演劇の中に音楽って関係してくるんですよ、
はい、
あらすじにもね、
そうなんです、
はい、フォークロックというものが関係してくるので、
はい、
その中のフォークロックを一つね書き下ろしていただきました
、はい、これ炎上さん詩をいただきまして、炎上さんの方からね、
はいはいはい、
今月の新曲はそれになりまして、
そうなんです、まあ、お芝居見ていただくと皆さん分かっていただけるんですけど、はい、そのお芝居の中の物語の中のものが入ってくる歌詞なんですよね。
そうですね、
はい、
日にちだけ言っといてもらっていいですか。
あ、はい、4月のですね、11日と12日の土日にね、はい、シアター E9 で半径 E9 という、2日間の音楽祭をします、はい、でそこで、いろんなゲストも出ていただく中、原田さんが、まあ、メインの進行なんですけれども、
はい、
その中でメロンの気持ちというね、本当に小さな演劇を、短い演劇を一ついたしますので、皆さんぜひお越しくださいませ。
じゃあその、
はい、
主題歌になりました、
はい、
メロンの気持ちという新曲を聴いてください。
メロンの気持ちを知ってるか、何が好きで何が大事で何がしたいのか、
みかんの気持ち、リンゴの気持ち、バナナの気持ち、想像以上にいろいろある、そんなもんだよ。僕はメロンだ、メロンの気持ちを知ってるか。メロンの気持ちを知ってるか。メロンの気持ちを知ってるか。いつも心に誰かを思い秘めているけれど、大人になってわかった。みんなが正直に叫べばいい。みかんの気持ち、リンゴの気持ち、バナナの気持ち、想像以上にいろいろある、それでいいんだ。僕はメロンだ、メロンの気持ちを知ってるか。メロンの気持ちを知ってるか。メロンの気持ちを知ってるか。メロンの気持ちを知ってるか。
4月の11、12土日です、半径 E9 でメロンの気持ちというね、小さな演劇をしますので皆さん見に来てください、はい、もうあの三兄弟、果物屋の三兄弟、果物屋さんの三兄弟のお話なんです。
そうやね、
はい、
あ、そういうことやったんかと思ってもらえるんじゃないかと思います、
はい、
緊張しました、今日は新曲発表でした。以上、原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣アン。絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
最近では炎上さんが見つけた、
はい、
この人に来てほしいという人に直接来ていただくことも増えております、はい、今日は完全に予備軍なのではないでしょうか。ゲスト来ていただきました、お名前お願いします。
はい、宮田大輔と申します。
宮田大輔さん、
ようこそ。
ようこそ。何をしている方でしょう。
はい、はい、私はですね、奈良県産の果物を無添加でドライフルーツにしております、
うんうんうん、そうなんです
、はい、これもドライフルーツ好きが、
はい、
何何、うん、無添加のドライフルーツだと、と。
いや、これね、
はい、
宮田さん、もう宮田くんっていうぐらい若いですけど、はい、宮田さんおいくつですか。
私、うん、今月で38になりました。
あ、 もっと若く見えますよね。
皆さんにお伝えしたい、どうかな、はい、24ぐらいかな大学出てからすぐの、まだもしかしたら背大きならはるかもしれんなっていうぐらいの感じ出してるけど、
38です。
そうですよ、
ツヤツヤです、
はい、
これ何かっていうとドライフルーツ関係あるかもしれません
関係ありますかね、
聞いてみましょう。
そうなんです、宮田さんは、はい、私が言って申し訳ないんですけど、はいはい、奈良出身でね、
うん、
もともと奈良で公務員もなさってたんですよね。
そうです、公務員で9年働いておりました。
そうですか。
それがですね、うん、ご実家が、
はい、
有名な柿農家です。
柿農家で、
柿噂では3000本あるんですよね。
あるんですかね
誰が数えたか、
誰が数えたかわからないですけども、すごい面積で広がっております。
だから吉野の柿って有名なんですよ。
うん、もうあの、ね、好きな人は、はい、え、奈良、うん、吉野の柿ちゃうのって思ってはったかもしれない。そうなんです、
そうなんです、
はい、
で柿のドライももちろんね、ご自身のところでね、はい、これなさってる。
まずもって柿のドライって珍しくないんですか、
うんうん、私の地域では非常にメジャーなものなんです、
うん、あ、そうなんですか、
はい、それは例えば干し柿とかあれなんですか、はい、ああいう系統で
干し柿もそうですし、うんうん、ドライフルーツも作ってる方も結構いらっしゃいます。
ごめん、素人で分からない、うん、干し柿とドライフルーツになった柿は違う。
一緒です。
あ、一緒、呼び方が違う。
あ、でも干し柿として売る時とドライの時は切り方とかが違う、ね、
切り方とか見せ方とかですか、ね、
なるほどなるほど。
じゃあ結構その吉野の柿有名やから干し柿の需要ももそあるってことですね。
なるほどなるほど、はい、そうなると、うん、あ、なるほど、ドライフルーツの一種としての干し柿は知ってるで、うん、思った人もおられると思うんですけど、
でも見て、
見せていただきました。
いちご、キウイそれから洋梨、
ちょっと待ってくれ、
リンゴ、
ちょっと待って待って、
はい、
柿農家よね、
柿農家、
そんな、いちごとか
ドライ、キウイ、
何何、どういうことよ、
リンゴ、
整理して言って、どういうことですか。
全部奈良県産で、どうぞ。
そうです、全部奈良県産で、使っているのは自分の家で作った柿をはじめ、
はい、
あとは近所のおっちゃんや、
そう、
友達や、
そう、
仲間たちから規格外の果物を買い取らせていただきまして、
うん、規格外の果物、うん、はい、
ちょっと例えばちょっと形悪なったとか、はいはいはい、あの売る時にファーって整列した時に、あ、これちょっとでっかすぎるとか、うん、あるじゃないですか、うん、そういうの規格外って言うんですけど、それを全部買って、
もう、うちもらう、うちがもらうって
言って、うちがもらう
でそれを全部ドライフルーツにして、この宮田さんというのは、うん、ドライフルーツをスペシャルに作ってる人です。
そういうことです、
はい、
あなたはご自身のことを何と呼んでらっしゃる
ドライフルーツソムリエです。
ドライフルーツソムリエ
あ、いろいろあるんです。
言うてはります、
いろいろある、
もう本当に、
いや、もうだからね、くるって後ろ向けた時にね、うん、洋梨奈良県さんとかね、はいはいはい、いちご奈良県産、はい、もうオンリーなんです
よ。全部奈良県産ないの？
何にも例えば砂糖とかなんとかクエン酸とか何にも入ってなくて、くるって向けて、ね、原材料キウイフルーツ奈良県産、
うん、今何してるかというと、はい、あの個包装になってるそれぞれのドライフルーツを園長が見て、うん、くるっと後ろの表記を見ております。
そうなんです
でも奈良県産のフルーツとしか書いてない
しかもすごいのが、はい、その幼馴染の家とかね、うん、その近所のね、ね、はい、この宮田さんのご家族、うん、親戚の農家、うん、それからあの知り合いのおじさんの農家、うんうん、幼馴染の友達がって、うん、そこのしかないと。
ちょ、もうさ、ごめん、もう情報がみんなもうクエスチョンがいっぱいやねん。柿農家やったことは分かった。
分かった。
ね、うん、公務員やってたもう分かった。分
かった。はい。
で、農家継がはるかもしれん。
はい。
はまではイメージできる、
はい。
ただドライフルーツソムリエになるとこのストーリーが分からへん。あ、
それなんでですか。
もともとドライフルーツ作りが趣味やったんですよ。はい、
え、
ね。
何、いつからかなの
6年ぐらい前ですかね、うん、市役所で働いてる時からです、
うん、面白いなって思わはったんやね。
それがですね、たまに道の駅とかに地域のドライフルーツって売ってるんです、うん、
売ってる売ってる売ってる、
はいはい、
それがもう美味しくてですね、うん、何も使ってない素材そのままの味のドライフルーツが私大好きでして、
なるほど、
でこれ自分で作れるんちゃうんか、
あ、
うん、と思って試作機を買ったのがそれぐらい前です。
ちょっと待ってくれ、家は柿農家の公務員やってました。
そうです、
ドライフルーツ俺も好きやし、うん、買ってみよう、ドライフルーツ作れるもん言って買った、
買った、う
ん、
機械をね、
機械を買ったんです、うんうん、
この時まだ農家継ぐ気はないんです。
ないです、
ないです、はい、わかりました続き行きましょう、はいはいはい、ほんで作ってみた、
作ってみました、
うん、
美味しくできたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
で毎年、うん、温度、うん、時間とかを自分で試行錯誤しながら作ってったら、うん、周りのみんなも美味しいっていう風に、
美味しいやんこれって、
これって言ってくれて、はいはいはい、それが趣味やったんです
よ。はあ、どう思います？
いやもうねあの聞いてる皆さんにもビジュアルを伝えたいことがいっぱいあるんです。
かわいい、かわいい、
あの、うん、あの黒目しかないんです、目が めちゃめちゃ可愛い感じの人で、
すごい可愛い、
うん、今僕はもうドライフルーツっていう奥さんとの新婚さんいらっしゃいをやってるみたいな気持ちになってるんです。あのどっちかというとトーク的にもね。
そうやね、う
ん、でもまあそれが慣れ初めで、うん、ほんでみんなが美味しいって言ってるし、これ仕事にしたろかな。ここがまたハードルあるでしょ。
あります。
実は、
はい、
それどういう決断でそうなったの、う
ん、初めはそんなことも思ってなくて、うんうん、まあいろんな事情があって、うん、で一旦市役所辞めて、
はいはいはい、
でサラリーマンで働いたんですけれども、うんうん、まあ、すぐ辞めたんですよ、はいはい、でしばらく家の方で何もせんと、うん、ぼーっとしている期間があったんです、
はいはい、
でこのままじゃダメだと、
うん、
両親を悲しませてしまってると、
うん、
それに気づいたんですよ、
うん、
でもう父親に、
うん、
継ぐ、修行させてほしい
で、うん、言った
言ったです。
はいはい、ほらもうお父さん喜ばはった。
でまあただまだね、今父は67ぐらいで、うん、現役バリバリの農家のおっちゃんなんですよ、
うんうん、
でまあまだ好きなことはやってもいいよっていう風に父親から言っていただいて、う
ん、はいはい、
その代わり全部自分の力でしなさいっていう、
うん、
じゃあドライフルーツ好きやからこれやってみる、
やってみる
って思ったのが、うん、やっぱりね、実家に戻らんと気づかんかったことがあるんですよ。
そう、何？
もう廃棄に回される大量の果物。
ああ、柿ね、柿、規格外でちょっと大きさ違うたらあかんもんね。
そうなんです。害獣被害とかで、ね、それもあるね、ボコボコになったり。あとは小さすぎても市場に流通させにくいんですよ、
はいはいはい、
そっか、規格より小さい、うん、なるほど、
あ、これやと思って
思って、
はい、
すごい、もうだから新婚さんいらっしゃいやったら次ドライフルーツの話聞きたいぐらいで、どっちかというとな、そうじゃないけどな、なるほど、ま、ドライフルーツ嬉しかったやろうな、うん、私のこと使ってくれんのそうやお前や言
う
て、
うん、なるほど。それでそこでまあ柿はまあ成立しますよね。
はい、
今度そのイチゴ、キウイ、
そうや、今いっぱいやで、柿以外
の、はい、これ周りの農家でしょ。
そうなんですよ、うん、で初めは柿だけで、柿自分とかで作ってるのが柿とキウイ、
キウイ、あ、へえ、
これなんですか、うん、今ね、うんうん、でそれでやってて、じゃあ次は親戚のおっちゃんとか隣のおっちゃんが、うん、あ、面白いことやってるやん、これも使ってみなよって
言うてくれはった
んや。でリンゴ持ってきたり、
リンゴ持ってきたり、
なるほど。
うわ、
でそういったものっていうのは流通に載せにくくてですね、うん、もうプレゼントしたり、うん、付加価値をつけることがなかなかしにくいものでして、
それをドライに、
そうなんです
よ。うわ、めちゃめちゃじゃん、ね、SDGs、うん、
お客さんちゃん、ごめん、あのリスナーの皆さんが、
うんうん、
いやもう宮田大輔ドライフルーツでは調べようがないねんと、うんうんうん、今ね、はよ、ちょっとその商品をどうしたらいいんやって、
はい、
でこれ MF ラボ、
はい、MF ラボです、
うん、M.F.LOB で MF ラボというのが宮田さんがやってるお店の名前なのですが、うんうん、
はい、
よくねラジオ聞いてくれてる人が聞きながら検索してるっておっしゃっててね、
うん、
MF ラボ検索してもらったら出ると思うんですけども、うんうんうん、でこれいろんなそのドライフルーツを売るあのことが始まっていくということですね。
これは奈良県のフルーツをだからこう食べれるわけですよね、こういう形で皆さんが、うん、
すごいね、おしゃれな感じになってるんですよ、
ね、う
ん、
本当におしゃれ、
はい、ありがとうございます。
パッケージがな、
うん、そうなんですよ。でこれを、まあ、もちろんこうやって買えますし、今度どっかでね、催事で売られる
それもあるんやったら教えてほしいな、
はい、
会える、もしかしたら宮田さんにも会えるかもしれない。
そう、宮田さんに会えるのが、
はい、
はい、
ではお知らせを一つ、
はいはい、
3月の、うん、7、8の土日、
来週
ですね、はい、イオンモール柏原というところがありまして、うん、
奈良のね、
奈良の、
うんうんうん、
そこの無印良品さんが1周年記念でイベントされるんです、
はい、
そこでつながる市といいまして、うん、地域のいいものがギュッと集まるというイベントに、
ね、
そうなんですよ、
そこに呼ばれて、
それにご招待、何回か出てて、
うん、
でかなりご好評
いただいてますという。だからもう聞いてて知ってるっていう人もいるかもしれんし、
うんうん、
わ、それやったらちょっと行ってみようかしら、奈良まで足伸ばそうかなという京都の方もおられるかもしれないですけどね、
ぜひ行ってみてください。
柏原のイオンモール、
うん、
で無印良品がやるつながる市、
はい、
そこで MF ラボが出ると、
うん、はい、
これ一つ目、
はい、
でもう一個、
うん、
もうね、超ふわっとした情報をいただきました、う
ん、5月にね ふわっと
母の日ギフトから
母の日ギフトがオンラインで、はい、どこのオンラインで買えると思います？原田さんこれ
僕はもう聞きましたから
これは、ね、
皆さんね、うん、皆さんどこと思ったのかな、
うん、主要デパートですね
主要デパート、
はい、本当によく聞いたことのある百貨店で、
うん、百貨店といえばで思わはった、うんいくつかのうちの2つです。
そうですそうです、はい、そこで母の日ギフトでね、
はい、まだちょっと詳しくは言えないらしいんですけど、うん、MF ラボでちょっと注意しといていただくと、うん、その母の日ギフトで、これお母さん喜ばはるわね。
絶対喜ばはると思います、ね、
ドライフルーツも食べ方も聞きたいし、うん、いろいろあるけど、どういうもう一つだけドライフルーツもパクパクそのまま食べてなのか、はい、僕はこうやって食べるでみたいなのが
何か
あります。
はい、
そのままでももちろん美味しいんですけれども、うん、これをですねヨーグルトに浸してで一晩漬け込むんです。
あそう朝じゃなくて
で朝食に食べる頃には割とフレッシュな状態に戻ってるんです。
あ水分が入って
そうなんです。
うわそう知らんかった俺朝入れてたわ。夜に入れて翌朝食べる、
はい、
めっちゃ美味しいんちゃう。その間みたいになんやろねきっとね。
わって
うわそれは美味しい。
でもともと凝縮してるんでさらに美味しく、
う
ん、しかもいつでも。
そうか、
ほんまや、はい、
ほんまやな。
生コード缶でもいいね。
ええから。
それいいことですね。ものすごくそれすごいわ、
はい、
私の情報にしました。
末永くお幸せにっていうことの感じになってますけれどもちょっとでもこの先さいろいろまた新しいドライフルーツまた作ってんとかね、聞いてほしいと思うんですけれども、うん、まずはもう MF ラボで検索していただくのと、
うん
来週、7日と8日に柏原イオンモールで無印のつながる市に出店されるということと、はいはい5月には有名百貨店のオンラインで母の日ギフトになりますよということですね、はい、そして MF ラボオンラインショップあるということなので、はい、そこでもお買い求めいただけるということでした。もう全然時間が来てしまってるんです、すいません、はい最後もう一度お名前お願いします。
はい、MF ラボの宮田と申します。
本日はどうも
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、うんうん、その前にちょっとだけ、はい、先ほどおっしゃってました、
うん、
有名百貨店で
も、はいはい
ギフトね、
母の日ギフト、
うん、なんとですね、うん、3月10日からスタートするらしいので、
うん、有名百貨店の
そうなんです。
まあそうですか。
なので MF ラボで調べていただいて、
はい、
もう来週ちょっと過ぎたらっていうことなので、はい、ということなんですが、うん、その宮田さんがですね、
うん
僕カラオケでこれ最近歌ってるんです。紅白見てもう僕が歌わなあかん思ってるんですおっしゃってました、
はい、
選んでいただいたのはこの曲です。郷ひろみで2億4000万の瞳。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
ものすごい使命感持って、
はい、
カラオケで
もう俺が歌わなあかんなと思いましたっていう
紅白最後でしたから言ってましたけどもねめっちゃおもろかったな。ビジュアルぜひ見ていただきたいと思うんですけどね、
はい
お送りしたのは郷ひろみで2億4000万の瞳でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、お便り来ております、はい、いい年してあきちゃんさんありがとうございます。園長さん原田さんこんにち は。こんにちは。いつも放送を聞いています。サウンドロゴサイトの音楽ですが、年明けから新しい音楽になっていますが、唯一美和くんと名前が出てるのが変わってしまいましたが、うんうんうん、新しいサウンドロゴも雰囲気のいい曲ですね。裏話教えてください。よろしくお願いします。いや発見してくれたの嬉しい。
嬉しいですね、うん、美和くんが言って、うん、個人名で始まる、はい、サイトというね、うん、あの半農半 X ですかね、
うん、半分農業してね1週間のうち半分は X 何かをするっていう生き方にすごくね感銘を受けて、はい、美和くんは実践してるんですよ。不動産業と無農薬野菜を作る仕事。
これが美和くん推し時代が一つ、はい、次もう一回このサイトという、うん、お店をね、
うん、
不動産屋さんの名前をもう一回しっかり美和くんからもう一回サイトに目を移してみようと、は
い、うんうんうん、
でこれどういうふうに作ろうかってなった時に、うん、サイトに着目していただく時に、うん、彩りの里と書いてサイトと読みますと、
うん、
これがもう肝やなと、
うん、読みにくいからね。
そうこれを美和くんがよく言ってるのもあって、うん、そこは踏襲して作ってみました、はい、ちょっと聞いてもらいましょうかね、
はい、
サイトの新しい方のサウンドロゴです。聞いてください。
彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト。あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作るそれがサイト。
はい、いい感じと思ってるんです、
うん、美和くんっていう言葉本当になくなっちゃいましたね。
そうですよ。
だからこれ発見する人はあ、美和くんが消えてるってすぐに。
これでもすごいことだと思うんです、うんうん、その最後で美和くんちゃうのこれがもう1個目のねサウンドロゴの仕事やから、
う
ん、
そうですそうです。
でもうついにサイトはそうかと。でも音楽的なことで言うと、うん、ピアノがいい仕事をしておりまして、
はいはい、
緩急をピアノがつけてくれているというところですね。そして後半にちょっと展開するときに、
はい、
僕が気に入ってるのはうーわー系のコーラスが、うんはい、来るという。
綺麗ですねあれね。
そうなんです、うん、もうね気に入ってあ展開したっていう雰囲気が出ているんじゃないかと、うん、しっかりねピアノがついてきてくれてるのも嬉しいなと思っております、
はい。
ずっと今流れてるやつですから、うん、そんな耳でもう一回聴いていただけたら嬉しいなと思います、
はい。
今日は新しいサイトのサウンドロゴについてでした。気づいたお便り送っていただくと
本当に
嬉しい
んです。嬉しいです。
やっぱ聴いてくれたんやみたいに思いますのでね、
はい。
以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル、FM94.9MHz、
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。この間久しぶりにねプリンを作りました。プリンは炎上家ではもうおばあちゃんからずっと伝わるレシピがありましてね。でレシピがあるからといってうまくできるもんではこれないんですよ。材料の分量はねちゃんとレシピ通りにするんですよ。うちは卵に1個、黄身多めにするんですね。だ全卵3つに黄身1個っていうので作るんですけど、で全然ねなんていうのトロトロのね液体みたいなプリンではないし、かといって硬ければいいっていうねしっかりしたプリンでもないんですね。絶妙のフルフル感が炎上家の秘伝のプリンで、結構ねこれ小さい時に作るとね硬いとかね柔らかすぎるとかもう本当におばあちゃんに言われて
鍛え上げられました私ね。でだから大人になってからまあそれはそれはもううちの家では完璧だと言われるものを作れるようになってるんですね。で、だんだんとねそれがまた面白いんですけど、完璧のものを作ったけれどちょっと久しぶりにやったら失敗したわっていう時期もあるんです。それがちょっとこれ半年1年空いたでっていう時に作っても完璧のものができるように昨今なってまいりました。カラメルももちろん手作りで、で容器もね透明の容器にもう買いますよ、プリン屋さんが買うみたいな容器を蓋付きの、そこにカラメルを入れてこの秘伝のプリンを入れて、そしてうちは蒸すんですけどね、酢が入らないようにプツプツが開かないようにフルフルのねちょうどいい硬さのプリンを作ったんですけど、もう満足です。一度ねリスナーの皆さんにも食べていただきたいと思うぐらい、めちゃめちゃ自慢のプリンです。じゃあそんな私のプリンを思って、大好きなプリンの曲を、かけたいと思います。初壁圭一さんでプリンのような明るい午後。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
なんかお知らせがあるのかしら。
そうなんですよ、はい、半径 500m のウェブサイトってね、はい、いろんなね地方のメディアとコラボすることがあるんですね。
なるほど、
これができてきたことが本当に嬉しくて。
なるほど、
そうなんです。でね、金沢日和さんっていう金沢の、はい、ウェブメディアがあるんですよ、
はい、
でそことね半径 500m とコラボしてね、
うん、
この間記事を一つ上げたんですが、はいはい、それがね能登能登半島、ね、能登のね美味しいものがね、
うんうん、
全部ある鹿町っていうところあるんですよ。
全部あんや、
全部あんの。
めっちゃいいやん。
そうでね、その鹿町にはこんなに美味しいもんが、能登の美味しいもんが揃ってるっていうことを一回ね座談会しはったんです、向こうが。鹿町の人たちが、
はいはいはい、
もうそれはいろんな人がね、醤油をずっと作り続けてる人とか、
はいはい、
魚介のかか加工品作ってる人とか、
はい、
お米の農家さんとか、うん、いろんな人、うん、あと料理研究家とかの、
うん、
そのもう熱いトーク、
うん、
どんなにすごいかっていう、それがねうちのレポート記事で
載って
るんです。もう皆さんね本当に金沢の人はね鹿町までじゃあ40分ぐらいし行こうかって言ってすぐ行かはるとこなんですよ、
はいはいはいはい、
だから金沢まで行ったらすぐなんですね。
なるほど、
皆さん本当に一回ねちょっと行ってみてほしい。
うわ、それみんな嬉しいんちゃいます。
めちゃめちゃ何でもあんねん、海の幸山の幸もいろんなものが、だからもうここはちょっとすごいなと思いましたね。
僕も金沢の辺でライブがね、
うん、
3月22日にあるからね。
じゃあちょっとね鹿町で美味しいもの食べて
行こうかな、
うん、行ってほしい皆さんぜひとも。
めっちゃ行く場所増えて嬉しいわ。
はい、
わかりました。
はい、
ということでね、まあ、ラジオ番組半径サウンド版半径 500m、 これ聞き逃さないことめっちゃ大事ですよ皆さん、
はいはい、
ただですよ、ウェブページも見逃さないのが
ぜひ見て、
これ大事ということになっておりまして。
そうなんです。
そして何といっても本体でございますね、うん、フリーマガジン半径 500m、 2ヶ月1回出ておりますから、
はい、
これももうすぐ出るんかな。
そうですよ、
3月の10日ぐらいですか。
はい、10日です。
はい、ということでございまして、楽しみにしていただきたいと思います。あの皆さんからのお便りがね、はい、僕らのテンションを上げますね、
うん、
サウンドロゴについて言っていただいたり、はい、来ていただいたゲストの話をちょっと振り返っていただいたり、はい、あるいは好きな料理の話をしていただいたりして、はい、喜んでおります。お便りを送ってほしいと思うんですが、あの送っていただいた方の中から、うん、抽選で2名の方に、
はい、
この番組の柱となってますフリーマガジン半径 500m、 そしておっちゃんとおばちゃんを1冊ずつ毎週プレゼントしてますので、
はい、
遠慮なくプレゼント希望と書いていただきたいと思います。はい、どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わずに書いてほしいと思います。
はい、
半径5メートルという、これも園長さんがね編集長されてます、はい、フリーマガジンも希望であれば書いていただいたらもしかしたら当たるかもしれないということになっております。はい、ウェブページくれぐれもチェックしてほしいと思います。半径500メートルで検索でいけるんですね。
はい、いけます。
はい、ということでございました。午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径500メートル、
お相手はフリーマガジン半径500メートル編集長の園長真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径500メートル。この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。